朝日新聞ポッドキャスト。
前回の続きからお送りします。
この就活で一番やっぱりモヤモヤしたのが、
はい、
あの学知化を言う学生時代に力を入れたこととか、
はい、
あのあと自己 PR してくださいとか言われたり、
はい、
でまだあの弊社を希望した理由はって聞かれるのはまだわかるんですよ。そこに行きたいって言ってるので、
うん、はい、
わかるんですけど、この自己 PR をしなきゃいけないみたいな、自分をこうプレゼンしていくみたいなのがすごくしんどかったんですよね、
う
ん、
そうですよね、しんどいと思います、うん、
でまあなんか内定が取れないと自分を否定した気持ちになるというか、そういうところがあって、なんかこのプレゼンしなきゃいけない就活っていうのには変化あったりするんですか？
そうですね、今おっしゃった、まあ、大学時代何に力を入れてるかっていうのは就活用語で学知化という言葉、
はい、
これすごく定着した言葉になってます。まさに学生時代何をやってきましたかっていうのを通して、まあ、その、学生さんの人となりを知りたいっていうのは採用でよく使われている手法ではあるんですね。ただこの学知化をやめるっていう会社が出てきたんですね、
はい、
これがあの日立製作所さんでして、昨年ですね、
私茨城出身なんで地元の企業頑張れっていう気持ちですね。
素晴らしいですね、はい、そうです、あの日立さんなんですけれども、昨年、まあ、3月のニュースなんですけれども、学知化をやめますと。
おお、
うん、で新たにプレゼン選考という手法を導入したと、
はい、
まあ、結局プレゼンするんですけれども、はい、まあ、プレゼンテーマが自分のことというよりは、入社後にその職種でどういう課題に取り組みたいかっていう、
はあ、じゃあなんかこう志望動機をさらにプレゼン形式で詳しく掘り下げていくみたいな形式ですかね。
そうですね、そういう形に、うん、なっています。
だから自分は協調性がありますよとか、
そうですそうです、
リーダーシップありますよっていうところを深掘りするんじゃなくて、
そうです、
具体的にこんな風にイメージしてて、こんな風にあんな御社のところで働けますよっていうのをアピールしてくれっていうことですかね。
そうですね。
あ、でもそっちの方がまだ頑張れそうかな、
うん、これがいわゆるジョブ型と言われる採用の広がりと結びついているんですね、
うんうん、
日立さんのこの採用方式も、いわゆるジョブ型選考の一環なんですけど、ジョブ型って何かっていうと、要は仕事をはっきり決めて、
はい、
職種、それからまあ配属地とかもそうですね、
うん、
入ったらこの職種でここで働いてもらうっていうことを明確にして、それの上で人を取る、
うんうん、
これがジョブ型と言われるものなんですね。で、日本の新卒採用ってジョブ型じゃなかったわけですよ。いさがさバサッと取って、
はい、
配属は後で決めますと
そうですよね。
そうなんです。
本当に何するか具体的にちょっとよく分かんないなっていうまま応募してるみたいなとこたくさんありましたよね。
そうなんですよ、
うん、
で実際分かんないですし、でだから人となりを知りたいわけですよ。
なるほど。
仕事、この仕事につけたいとなるとスキルを見るわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、野球選手でバッターが欲しいって言ったら打てるかどうかを見るわけですよね、はい、人となりは見るかもしれないですけれども、
はい、あったらいいなと思うけど、
あったらいいと思う、ね、あんまり悪いのも困るんですけれども、はい、っていうぐらいですけれども、やっぱりバッティングを見るでしょ、まあ、それと同じことですね。これがジョブ型選考、
はい、
で実は経団連さんとかはもう新卒採用をそういう一括でバサッと取る仕組みだと、もう採用に限界が来るでしょうということを言っていて、
やっぱり企業側もそう思ってるんですね。
そうなんです、うん、なるべくジョブ型とかもどんどん入れていこうよということを言っています、
はい、
まあ、日立さんのこの採用法っていうのはまさしくその流れに沿ったものですね、
うん、
人となりじゃなくてここはジョブ型なのでこういう職種ですよねと、
うんうんうん、
ここの仕事です、じゃあこの仕事であなたが何をできるかっていうのをプレゼンして、そのスキルで見ますよっていう採用方法をしている。
なるほど。これ
がそうですね、一つの新しい流れだなというふうには思って見ています。
なんかだから大学時代の専攻とか研究とかが、うん、その自分の将来の仕事とかに活かせそうだと、そういうジョブ型が増えてくると、うん、応用が効きやすいというか、
そうです ね
働く先も見えやすいってところありますね。
そうですね、自分のキャリアが明確にしやすいということはあるんではないかなというふうに思います、
うんうんうん、
あとそうですね、私が取材した中だとメルカリさん、
はい、
はい、皆さんも使ったことあると思うんですけれども、うん、あそこも明確にジョブ型でして、あそこはですね、あそこでメルカリさんは、
はい、
初任給も差をつけるんです。
1年目から。
そうなんです。
お給料に差がある。
お給料に差がある。これもなんかね、プロ野球っ ぽい。
ぽい。本当ですね。
野球にすぐ例えるっておじさんなんですけれども。そうなんですよ。で、もうまさにこういうスキルを持っているエンジニアを求めていますっていうことを明確にした上で、その技術を見て、で、メルカリさんはですね、結構選考過程でインターンシップを長くやってもらうっていうんですね。
うんうんうん、
で、そこではっきりと見極める。
この人は言ってるだけ、お口だけではなくて、本当に実際にできるなっていうのを、
そうですね、
インターンシップの中で見極めていくと。
見極めていくと。で、まあ、自分のところにフィットしていたら内定を渡して、なおかつその段階で初任給も提示するっていう。
おお、この初任給提示するっていうのもすごい新しいですね。
そうですね。かなり、うん、ジョブ型としては進んだ形をやっているのかなというふうに思っています。うん、
私が就活生の頃とかって、うん、なかなか本当に実際の手取りいくらですかとか、
はい、
なんか本当に休めますかとかって、なかなか例えば説明会とかでは聞きづらかったんですけど、
うんうん、
今ではそういうのも売り手市場だったりして変わってきてるところってあるんですか？
そうですね。聞きたくなりますよね。どうしてもそういうこと。
うんうんうん、
ただまあ、やっぱり採用する側としては、その話の前にちょっとうちの会社のこと聞いてよっていうことは、
まあ そうですね、
そこは変わらないのかなというふうには思いますね。
うん
うん、まあ、実際のところ、今、ジョブ型の例をいくつか言いましたけれども、はい、まだ日本で完全にジョブ型が定着するというところまでは進んでいないのかなというのが、私の印象ですね。
そうですね。そこはちょっとね、うん、あるのかなと思いつつ、
まあ、そうなんです。
一方で、なので、大学時代、サークルとか、うんうん、学知化、いわゆる学知化に力を入れたよって人はちょっと残っててほしいかもしれないですもんね。ジョブ型以外の採用が。
あ、はい、そうですね。で、実際まだ残ると思います。ジョブ型採用って結構、これも企業側が結構準備しないとできないと思うんですね。
そうですね。
うん、まずその人のスキルを見極めなければいけないっていうことがありますし。
ずっとその仕事がね、用意できてるかとかもね、見極めないといけないですもんね。
そうなんですよ。
うん、
もちろん経験者であればそういう採用することは全然あると思うんですけれども、新卒学生に対してそれを見極めるっていうのが、これやっぱり結構手間暇かかるんじゃないかなと。
確かに。あとね、まあ20代なんでそこからすごくスキルが伸びてくってこともあるでしょうしね。
そうなんです。実際問題変わることもよくあると思うんですね。
うん、
で、そうすると、まあジョブ型とは言っても、まあある程度の職種は決めるにしても、中に入ったらまたちょっといろいろキャリアプランを変えていくよみたいな、もうちょっと幅広に、
うんうん、
採用のスタンスを取っているっていう会社さんの方が多いんではないかなと。メルカリさんみたいに、もう明確にこのスキルを持っている人が欲しいっていうのは、まだ主流にはならない。うんのかな、まあガラッと変わるかもしれないですけどもね、やっぱりメルカリさんもそうやってインターンシップすごく長く、
そうですね、それができる企業じゃないとなかなか踏み切れないってとこもあるかもしれないですもんね。
あるのかなと思います。そうすると学知化はまだまだ大事。
なるほど。ではですね、その学知化大事ってお話もありましたけど、はい、ここから具体的に就活生がどんなことをしたらいいのか、はい、これから就活を始めるという学生が、
はい、
具体的なアドバイスぜひお願いしたいと思うんですけれども、
はい、
まずやっておいた方がいいことってどんなことがありますか？
そうですね、今先ほどおっしゃってた、まあ、なんか自己 PR しなきゃいけないですよねみたいな話これめんどくさいじゃないですか、
はい、
これだって学校でそういうことをやらないじゃないですか。
うん、
やらないのに急に就活でやれって言うんですよ、この国。
はい。困りますね。
困るんですよ。なんか本当は小中から見直した方がいいって思うぐらいなんですけども、まあまあとにかくそれは必要であると。で、それのツールが学知化なんですね。
うんうんうん。
うん、私は学生時代これに力入れてたっていうことで自分を表現するっていうふうにつながるんで、
うん、
まあよく言う自己分析。っていうのは、この自分が何で世にアピールできるかっていう、まあ、武器を探す作業というふうに考えているんですけども、まあ、一つはこれはやっておいた方がいいかなと思います。
はい、
結局面接でこれ聞かれること多いっていうことなんですね。
そうですよね。で、うん、多分聞く側はこうやってきた凄さとかを聞くのではなくて、人となりを知りたいっていうのが一番多分本音ですよね。
そうですね。もうこれどこの採用担当者の方に聞いても大体そう言います。何をしたいかはそんなに重要じゃないですよと。なぜやったのかが重要ですっていうんですね。
うんうん。
ホワットよりもホワイなんだと。
なるほど、うん、だからすごいでかいことを成し遂げたぞじゃなくても、
そうです、
その人の例えばあすごく几帳面な方なんだなとか誠実な方だなとか、 その人は積極的な方だなとか、そういう人柄が現れるエピソードくださいっていう感じですか。
そうなんです、うん、そこをすごく欲しがる。
なるほど、
ということなんですね。あなたが知りたいんですっていうことを、はい、おっしゃってる企業さんもありましたですね。
うん、
でだから自分の体重が乗ったエピソードであれば、それがもうイコール、まあ、採用で響く話になるということなので、うん、まあ、自分の過去の棚卸しみたいなのをそういう観点でやってみる、
うんうん、
ということはいわゆる自己分析においてはいいのかなというふうに思います。
なるほど。
あれやった時自分は何でやったのかなみたいなことを考えるってことですね。
あ、そうですね、うん、いやこれ学生の時の私に聞かせたいです。
私も聞きたかった。
もう本当に私ね、もう全然なかったんで。
あ、そうですか。
ね、なんか作りに行きましたよね。なんかボランティア参加してみたりとか、
ね。ああね、そのパターンもありますよね。
そう、もうダメだ。もう何も自分は面白いエピソード持ってないと思って。
いや。
なんかいろんなところ行くようになりましたけど、まあそれはそれでね、うん、面白い経験になったんで、就活がある意味きっかけにはなったかなと思いつつも。
そうですね。うん、一つはそれも手だと思うんですよ。就活を機にこれやってみましたっていうのも。
確かに。
一つの、この人はちゃんとなんかそういう時に頑張ってギアを入れられる人なんだっていう。
ああ、そうですね。
アピールになると思うんですね。
確かに。
本当に何もなかったら、なんか今からやったらっていう、うんうん、ことは言ったりします。
そうですね。うんうん、意外と間に合ったんで、なんか。
よかったです。
はい。いくつか頑張ってエピソードを作ってっていうのをやりましたけど、ごめんなさい。私のがちょっとアドバイスにはなってないかもしれないですけど。
逆にすごくいいと思います。なんだろうな、何もやってない人ってあんまりいないと思うんですよ。
うん、なんか多分言語化できないっていうだけなのかもしれないですね。
うん、そうなんですよ、うん。何もやってなかったらここにいるわけないので、なんかやってるんですよ。
うんうんうん、
で、基本は学業だと思ってるんですね。
あ、学業でいいんですか？
学業でいいんです。
なんか私、大学のその就活の時って、うん、周りにそのガクチカで学業を言ってる人が一人もいなかったんですよ。
少ないみたいなのかな。でも今学生さんってね、真面目に大学に行くなの、私なんか20年前ですけれども、なんか大学に行ってる人いたのかっていうぐらいですが、もう今はねちゃんと大学に行って勉強して、でそれをどういう考えてどういうふうにちゃんとやってるかっていうのは立派な学知化になります。
なるほど、うん、確かに私がお話聞いた就活の体験談の方も一人、はい、うん、ずっと成績優秀で授業料免除でやってましたっていうところを一番の学知化にしましたって言ってる方がいらっしゃって、
はい、
すごいなって思って、単純にすごくて、すごいねってなったので、それは面接官もすごいな、努力できる子なんだなって思うだろうなって思ったので。
そうなんですよね。そうなんですよ。学業はちょっとっていう面接官もあんまりいないと思いますね。
そうなんですね。
はい、
うんうん。
で、その勉強の内容が何か特定のものでなければいけないということもないんではないかなと。
うんうんうん、
文系だったら不利なんですかねとか、
ああ、
なんか理系のなんかでないとダメなんですかねとか言われることもあるんですけども、それは、全くフィットしないってこともあるかもしれませんけれども、
うんうん、
まあ、文学部であっても、自分が思いを持ってその研究テーマを選び、それに対してこう考えてこうやってアプローチしたんですっていう道筋が明確になっていれば、それは立派な学知化になります。
なるほど。これは励まされる学生多いんじゃないかなと思うんですけれども。
ぜひ勉強頑張ってくださいという、はい。
でまあね、とはいえね、すごい忙しいんでね、
学
業とこう就活の両立とかもね、大変なのかなって、ね、
大変だと思います ね,
ね思うんですけど、
だからやはり自分の中でこれってなんでやるんだろうっていうことを振り返って、まあ理想を言えば言語化してやるっていう癖をつけておくと、うん、学知化につながりやすいんではないかなというふうには思います。
なんかできれば私 の, おすすめとしては、うん、もうすでに会社で働いてる人とかにちょっと話してみるとか、
なん
かそうするとね、うん、説明頑張ってしようと思って、
はい、
言語化できそうだなと思って、友達とかだとなんとなくもう分かり合ってるから、
うんうん、
改めて言語化しなくてもなんとなくこの人こんな人だよねってふんわり分かってもらえると思うんですけど。
そうですね、説明をね、大人の人にするってすごくいい機会だと思いますし、
ね、そうですよね。
まあね、まあ、もう最悪親でもいいのかな。
あ、そうですね、
親だとでもそれをね クールにロールプレイしてくれるかどうかっていうのはこれ、
うん、ちょっと恥ずかしさもあったりとか、ね、もしかしたらあるかな、どうだろうな、うん、
だからまあでも本当に社会人にそういう話をするっていうのはすごくいいことだと思います、
うんうん、
で その時にじゃあ なんでフランス文学やろうと思ったのって聞かれた時にあれなんでだっけ、ここから言語化を考えていく、なんかかっこいいから、なんでフランス語かっこいいって思ったのみたいな、
うんうんうんうん、
いやなんか英語じゃないのがいいと思ったから、
うんうん、
でもなんでフランス、ドイツでもいいし、スペインでもいいし、ね、いやあの雰囲気、ああいう雰囲気がいい。
多分そうするとなんか、うん、この企業の方が好きそうかもとか、
はい、
なんか自分に合う業界この辺かもとか、うん、
はい、
そういうのの深掘りもだんだんできてきそうですね。自分のことが分かってくると。
きっとね、見えてくると思うんですよ、うん。きっとその人はフランス語を選んだ理由ってなんか実はあると思うんですね。ドイツじゃないな、スペインじゃないな、中国じゃないな、フランス語だっていうのは自分の本当に譲れない趣味とか思考みたいなんていうのがあるはずで、そこと企業とか重なるといいじゃないですか。
そうですよね、うん。ここだといつかなんかフランスと仕事できそうとか。
そうなんです。
フランスにかかる何かがありそうとか。
そうなんです。で、うんうんうん、フランスという言葉に代表される何かが自分がそこに惹かれていたんだっていうことが見えてくれば、あ、私ってそうだ、ああいう綺麗な文化が好きなんだ。
うんうん、
だったら、そういうなんか、なんでしょうね、まあ、化粧品業界なのかな、うん、なんか、そっちってすごく自分の人生かけてみるにいい業界かもしれないとかいうふうにだんだんだんだん見えてくるんじゃないかなと、
うん、私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞あるきき。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
なんかそのためにはまず前提として、うん、学生っていろんな業界とか仕事があることをそもそも知らないじゃないですか、
はい、
さっきあの冒頭の方で B2B 企業の話とかもちょっとしましたけど、
はい、
そのいろんな学校の仕事とか業界があることを知るためにはどうしたらいいですか。
そうですね、結構これは前からおすすめしているのが、
はい、
この業界地図っていう本。
あ、四季報さんが出してる。
そうです、これは会社四季報さんが出してるものですけれども、はい、あの他にも日経さんが出してるものとかあって、だいたい就活の時期には本屋に平積みになっているもんですけども、これを活用するってすごくいいと思います。
これ毎年出てるんですね、業界地図っていうのは。
はい、これ毎年出てます、
はい、
とか就職指揮法っていうのもね、あの出したりしてまして、うん、まあ、ちょっとうちの会社のもんではないんですが、めちゃめちゃ宣伝させてもらいます
確かにこれはどんなこう業界がどんな風につながってるとか、そういうのがマッピングで分かりやすくなってるってことですかね。
そうなんですよ、
うんうん、
なので実はこれを読んでいくだけでももうわかるわけですよ。わかるというか、あ、こういう業界あんのねとか、こういう業界が、いわゆる、こういう業界ではここが大手なのねみたいなことが、シンプルに分かっていくんですね。
なんかね、これうちの経済部の記者も、うん、あの、新たな業界担当することになった時とかに見るっていうのを聞いたことありますね。
そうかもしれないですね。
うんうん、
あの、単純に大きな企業とかわかるんで。
なるほど。
そこの勘どころがないと。
うん、確かに。
ちょっと恥ずかしいじゃないですか。うん、新聞ってどこが一番売れてんですか
そうですね。ちょっと説明会で急にね、うん、あの、新聞社って他にどこがあるんですかとか聞けないですもんね。
そうなんです。ちょっと恥ずかしいじゃないですか。
うんうん、
それよりはまあ、ざっくり知っておくと、
うん、
ああ、日経さんね、読売さんねっていうふうなことを知っておくといいですし、で、見ていくと、あ、こんな企業があるんだなっていうのも単純に勉強になる。で、
なるほど。
これをさらにどう使うかっていうとですね、はい、思ったこと感じたことを何でも付箋に書き込んでペタペタ貼っていったりする。
あ、この業界にの全部の業界に目を通して、
そうなんです。
あ、ここ好きそうとか、
そうなんです。
この社名面白いとかでもいいんですか？
いいと思います。気になるって。
なるほど、こんなもの扱ってる企業があるとか。
そうなんです、そうなんです。
あ、面白い。
で、さらにやった方がいいかなって思うのが、なんかあんま興味ないわっていうのも書いとくといいんですよ。
それはね、そうなんですよね、
うん、
私もなんか興味ない業界とかもただなしでいっかとか思ったけど、うん、なんで興味ないかを深掘りすると、はい、自分が逆に何を大事にしたいかが分かってきますよね。
あ、そうなんですよ、うん、それってあると思います。なかなかね、好きなことって絞り込むの難しいと思うんですけれども、まあ、興味がない、まあ、嫌いってたあれですけれども、うんうん、にも自分って出てるんですよね。
そうなんですよね、うん、
なるべくこれやりたくないなっていう、
うんうんうん、
で、まあ、やりたくないじゃ済まないこともあるんですけれども
そうですね、
朝起きたくねえわとか、
うんうんうん、
なるべくなら経費の精算はしたくねえわっていうのは
耳が痛い
私ももう全部思ってたこと今言ってますけども、はい、これは無理でしたので、
まあ、そうですね、
そうですね、
働くお金をいただくとなると、
まあ、ある程度はやだけどでも言っちゃってますけど
優先順位はねつけて、
はい、はい、やんなきゃいけないゾーンってあるんですが、うん、やらなくてもいいこともあります。
確かに
あるんです。
私最近お話を聞いた学生で、まあ、今度記事が出るんですけど、
はい、
リクルートスーツが本当に着ていてしんどかったっていう学生にお話聞いたんですよ。
はいはい。
で、なんかこう服装自由ってインターンシップに書いてあったから、こう、案内に、
はい、
自分だけ私服で行ったら周り全員スーツで、
お
ー、もう1日目は全く集中できなくてって、で2日目からスーツで行きましたってお話になってた方なんですけど
そうなんですね。
そうで、やっぱその学生がおっしゃってたのは、うん、自分がその毎日スーツを着て働くイメージはなくて、
はい、
これは難しいなと思ったから、
はい、
もう書いといてほしいと、もう入社後もスーツですよと、
うんうんうんうん、
なんかもうビシッとやっていただきますっていう企業はそう書いといてほしい、で選考もスーツで着てくれって書いてほしいって言ってて、はい、
そうですね、確かにな
んかそのあたりは、うん、企業風土とか働き方とかで選べることは選べるかなと思ったんですよね、
う
ん、
そうですね、本当に私服ってとこもありますもんね。
そうですね、 うちの会社もスーツ率そんな多くないじゃないですか
今ね。そうですよね、うん、私ももう全くの私服で、はい、今は
私も全くの私服で緑色のセーターとか着てますけど
そうですね、まあ部署によってねスーツ着てるとこもありますけれども、あ、それもあるんですよね、部署による。
あ、そうか、配属後のね、それはちょっとありますよね。
そうなんです、やっぱりね、うちの会社であっても、まあ、営業系の方とかはねちゃんとスーツ着てる方もいますし、結構フードだったりしますけれども、うんうん、それは一つの軸になり得ると思うんですね。
うん、
うん、
そうか、じゃあこう興味ないとかこれはちょっと無理そうみたいなのも理由とともにこう業界地図に付箋を貼っていく。
そうなんです、
なんか自己分析になって面白いですね。
そうなんですよ、自己分析ってあんまりやりすぎるのも良くないと思ってまして、何も小説書くためにやってるわけじゃないんですね
ドツボにはまりそうですよね。
そうなんですよ、うん、別に私小説書いて芥川賞を取るためにやってるわけではなくて、うん、基本は就活のためにやってるわけなので、
うんうん、
私はさっき言った自分の思考ですね、なんていうかこう
向き不向きというか、
そうですね、うん、こっちの方に進むのが自分は好きだな、でできればそれが言語化されていると、まあ、いわばそれが背骨みたいになりますので、
うん、
私例えば、まあ、人を喜ばせるの好きだわとか、
なるほど、そうするとサービス業とか、
そうですね、
向いてるかもとか、うんうんうんうん、
とか、まあまあ、例えばですけど代理店とかも、まあ、ゆくゆくはまあ人にそういうエンターテインさせる仕事、
そうかそうか、
でもあるとなるとそこに行く意味が見えてくる、
うん、
それぐらいの方向性でいいと思うんですね。あるいはいやそっち全く興味なくて私はもうとにかく書類をバシバシこう処理するような仕事がいいって言ったらきっとそれに合う仕事もあったりすると思いますね、
うんうん、
とうとうちょっと方向性が見えるぐらいで、その段階で企業研究を重ねていった方がいいと思うんですよね。
うん、この企業研究なんですけど、
はい、
まあ、今業界地図っていう、こうね、本の中で、知っていくっていうのがありましたけど、合同説明会とかってあるじゃないですか。こう大規模な企業がいっぱい集まるイベントみたいな。
はい、
ああいうところではどんな風に活用したらいいですか。
本当に今、コロナが明けまして、はい、大きな会場でたくさんの企業さんがブースを出してるっていう、そう、今おっしゃった合同説明会、企業セミナーというのが、増えてきています、
はい、戻ってきたというか。
そうですね、
うん、
でこれは本当に一気に会社の雰囲気を知ることができるという意味ではすごくいいツールだというふうに思っています、
うんうん、
会社の、まあ、さっきも言いましたカルチャーというか風土というものって、はい、なかなかこういう書面からもしくはまあ ウェブサイトだけではちょっと見づらいところもある、うんうんと思うんですね。
はい、それが綺麗なサイト作ってるところとかもありますからね。
そうなんですよ。うん、それがやっぱり実際に行ってそこで働いてる人のお話を聞くことでちょっと五感を使って感じ取るもの、
うん、
うん、それがすごく企業研究を深めるきっかけにもなりうるというふうには思っていますね。
はい、
うん。
実際私もこの合同説明会って就活時代行ったなと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかこう一方的にこう説明を各ブースでこう、うん、興味のあるところだけ聞いて終わっちゃったなっていう印象があって、
はいはいはい、
なんかその社員さんと話したらいいよっていう場合も何を話したらいいのか何を聞いたらいいのかってちょっとわからないなってところがあるんですけど、どんな質問がおすすめですか？
そうですね、まあ、前提としては企業さんはまず説明をしたいっていうのがありますので、
なるほど、
聞くっていうことでまずはいいとは思います、
うんうん、
会社側もいきなりやってきてですね、お宅の会社の強みは何ですかって言われてもなんかこういや君は何を知ってるんだねみたいな風に
そうですね
そうなんです、うんうん、ので学業さんも今度ですね大規模な、企業セミナー合同企業セミナーやるんですけれども、それの担当者の方も言ってましたが、基本は傾聴力だって言ってるんですね。
あ、
うん、まずは相手が言ってることをまあ、正確に聞き取ること。
なるほど、
うんうんうん。これは大事だというふうに言ってまして、なので、まあ、ということで、まずはいいと思うんですけれども、まあ、プラスして何かそうですね、質問するとした場合ですね、やっぱり、さっき言ったように知りたいのっていうのは、カルチャー、
うん
うん。この会社って本当はどんな雰囲気なんだろうっていうのが、最終的には自分にフィットするかしないか。なわけじゃないですか。で、うん、そこを見極めるためにじゃあどういう質問があるんですかって言いましたら、この学業の担当の方ですけども、まあ、例えばですけども、どんなタイプの人が会社の中で活躍されてますか。
あ、なるほど。グイグイ行くタイプなのか、
うん、そうです、
周りをサポートする人なのかとか、ね、人にもよりますもんね。
そうなんです、うん、とか、まあ、これはよくあるパターンですけども、同業他社さんと比べて御社の強みって何ですかみたいな、
うんうんうん、
まあ、これは本当に会社の特性っていうのを知る上ではすごく大事なことだと思います。それから、どういうタイプの人が多いかっていう質問。
ああ、なるほど。黙々と取り組むタイプが多いのか。
そうなんです。
うん。
イケイケなのか。
そうですね。でも全員イケイケだと困りますもんね。
そうなんですよ。でもそういう会社もありそうじゃないですか。
確かに。カルチャー的にね。
カルチャー的に。これいい質問だなと私も伺って思ってて、じゃあ朝日新聞ってどういう社員の方が多いですかって聞かれたら、
ああ、自由な人うーん、
ああ自由な人
が多いかな。私の今最初に聞かれたファーストインプレッションだとそうですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
自由な人多いですよね。
多いですよね。
多いですよね、うん、多いと思います、
うん、
で、まあ、やっぱりそういうカルチャーなんだとは思うんです、
ね、なるほどね。だからこういうことをなんかこの担当者の方がどんな風に話してくれるかによっても、
う
ん、
そうですね、
あ、ここの企業の人たちの雰囲気好きだなとか分かることあるでしょうし、う
ん、あると思います。
結局仕事って人間関係なところが多いじゃないですか。
そうですね、
もちろん興味があったりやりたいことやれるっていうのが一番ですけど、
うん、
なんかやりたいことやってるけど周りの人間関係最低とかだと、
そうそう、
まあ合わなくてやめるってことあると思うんですよ。
そうなんですよね。もちろん部署にも寄ったりするんですけども、やっぱり大きなそういうこう企業風土みたいなものっていうのはやっぱりそういうところからも見えてくると思うんで、まあ、さっき言ったような質問を投げかけられるんであれば投げかけてみて、あと、そうですね、社長の人柄っていうこともね、学業の方おっしゃってまして。
そうなんですね、
うん、まあ、大企業だとちょっと遠いですけども、特に中堅中小企業ともなると、
確かに
社長の人柄っていうのはかなり
影響しそうですね。
影響すると思うんですね。
なんかトップダウン系なのか、
そう、
やってみなはれなのか、
やってみなはれなのか、
そうですね、
あれ社長誰だっけみたいな
まあ、でもね、社長意識しなくてやれてるぐらいね、自由な会社なのかもしれないし。
そうなんですよ。
はあ、それは大きいかもしれないですね、
うん、
あ、だから今結構中堅とか、ま、スタートアップ企業とかで、
はい、
社長が出てきて TikTok で動画で出てるとかっていう企業とか多いじゃないですか。
ありますね、はい、
それも知ってもらおうっていうのがあるのかもしれないですね、
うん、あるでしょうね、し、間違いなくそのスタートアップだともう社長の人柄イコール もう会社のカルチャーでしょうから ね,
ねそうですよね。
そこやっぱ知りたいって間違いなく思うと思います。
なるほど。
いい質問だなって思われるんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、そういったなので、まあ、本当にたくさんの企業が見れますし、
うんうん、
そういった合同説明会に行っても、やっぱり知らないところ、興味がなかったブースとかに行ってみることをお勧めしたいなとは思ってるんですよ。
ぜひぜひ皆さんもね、リアルで参加できる方は行ってみていただけたらなと思うんですけど。
そうですね。
まあ、そんな福井さんお話聞いてきましたが、
はい、
福井さん自身は就活うまくいった方でしたか？
いや、それはもちろんうまくいきませんでしたですね。
しんどかったけど仲間ですか？
もうなんて、私結構ね、会社入ってからも辛かったですけれども、にしても、未だにやっぱり就活の頃が一番辛かったなって。う
ん、ああ、同じです。
あ、本当ですか。はい、やっぱり辛かった
ですか。ねえ、やっぱ辛さをね、言語化すると、やっぱり自己否定されたように感じるからなんですよね。
う
ん、
あ、そうですね。すご
く。なんか何が悪かったのか誰もフィードバックしてくれないし、
うん、はい、
でもお祈りメールで終わりみたいな。
そうなんですよ。うん、なんか、もう本当、切り捨てるみたいなね、うん、感じで来るじゃないですか。私の頃なんかはメールじゃなかったんですね。
はい。
はい。こういうお手紙ですよ。
はがきとかで来るんですか？
はがきとかで。そうなんです。
そうなんですか。
はがきだったかな、封書だったかな、ちょっと覚えてないんですけれども、はい、書面で、あなたの何やらをお祈りしますっていう一枚ペラッと来るわけですよ。
おー。
これが辛かったですね。
辛いですよね。
ハンターハンターって漫画ご存知ですか？
はい。ゴンとか出てくる。
そうです、
は
い。ジャンプでやってる漫画なんですけれども、あれに出てくる殺人鬼のヒソカというキャラクター、
はい、釣り目のキャラクターですね。
そうなんです。
はい、ピエロみたいな感じの、
そうです。ピエロみたいな、うんうん、マジシャンなんですけれども、はい、彼が武器のカード1枚持ってモブキャラを全部殺すっていうシーンがあるんですけれども、
はい、
その時のセリフが君たち全員これ1枚で十分かなってトランプを見せる。
ありましたね、名シーンが。
そうなんです。
はい。
だから私その企業からのお断りメールのことをひそかカードって呼んでました。お前ら全員これ1枚で十分
切り捨てられたと。
そうなんですよ。
いや、そうですよね。
そうなんです。だからね、その後ね、お祈りメールになりましたけども、イラッときますよね。
いや、なんかこう、私は最初はおいって思ってたんですけど、うん、
はい、
ご活躍祈られてもって思ってたんですけど、
うん、
もうだんだんやっぱ続くと、
はい、
もう本当にモブキャラじゃないですけど、その度切られて終わりみたいな気持ちで、うん、いや、どうやってこう乗り越えてったらいいですか？ぜひその辺エールをいただけたらと思うんですけど。
どうやって乗り越えたら、自分もどうやって乗り越えたんだろうって思ったんですけど、私よくやったのは自分のテーマソングを作るっていう。
はい。
よくほら入場テーマってあるじゃないですか。
はいはい。イノキとかですか？
そうです、イノキとかボンバイエーみたいなやつ、
うんうん
うん、もう就活のなんかに行く前は自分でその入場テーマみたいなのを。
あ、でも私もやってたかもしれないな。
ありました。なんか
ありましたね。
聞いてた曲ありました。
なんか好きな曲をとりあえず聞いて、はい、テンション上げていくっていうのはやってたかもしれないですね。
うん、もうね、最後テンションだと思うんですね。
なるほど。
まあ、なんだかんだ、元気がないと、まあ、いいことはない。
そうですね。
そうなんです。
うんうんうん、だから何でもできるわけじゃないけど、
そうです。
元気あった方がいいことが多そう。
そうです。
うん、
まあ、そう、元気があれば何でもできる。何でもできるぞっていうね。就活も。
何でもできるわけじゃないけど。
ないけど。
ないけど。う
ん、ある程度のことは何でもできる。っていう。
確かにそうですね。
そうなんです。だから曲聴いてテンション高めるとか、まあ、あと発声練習とかいいんじゃないかなっていうことも。
ああ、そうかも。
はい、やっぱちょっと自分に何か下ろしてくるっていうのって大事だと思うんですね。
うんうん、確かにこうメタ認知とか最近はねよく言いますけど、
うん、
いや私そんな変じゃないですっていうのをこうちょっと客観的に見てる自分をどっかに置いて、
はい、
ジョジョのスタンドじゃないですけど。
スタンドみたいな感じにニュアンと出て。
すいません、漫画で例えてばっかりいてすいませんけど。ね、なんかこう、ちょっと自分がどっかから見てて。
う
ん、
そうですね。
いやいや、そんな私そんな悪くないみたいな感じで、
うん、
こう、就活の時の自分をちょっとね、切り離して。
そう。
で、これはもう就活だから、私が否定されたわけじゃない。
そう。
って思えたら、ちょっとは楽になりますかね。
すごくね、いいと思います。
うん、
もう一つはそうですね、そういう今おっしゃった、就活。就活というのを客観視する、できるようになっておくっていうのは、うん、まあ、 気持ちを支える一つの手がかりにはなるかなと思うんですね。
うん、
実際社会人に回って分かることって、就活って誰かを否定する作業じゃないっていう、もうたまたま合わなかったねっていう。
そうなんですよね。
これマッチング、これもう本当採用担当の方みんなおっしゃるんですけども、まあ、マッチングなんですと。
うんうんうん、
なんて言うんでしょうね、その中、ね、スポーツの選考会じゃないわけですよ。
うんうん、
スコアが高ければ、採用する。こっから先は足切り。まあ、そういう採用もないではないですけれども、多くの採用というのは、会社が自分の都合で決めた採用計画に乗って、
はい、
会社がたまたまその時欲しい人を取るっていう話なので、うん、学生側には、何もないわけですよ、その責任というのが。
うんうんうん
うん、で、もちろんその企業に入りたいっていう思いはあるんでしょうけど、基本的には企業が自分とこの都合でやってるものですから、合うも合わないも、なんて言うでしょうね。その時の都合じゃん。
そうですね。だからその時に欲しかった、うん、まあ、人物像とか、スキルとか、いろんなものに、
ね、うん、
まあ、今回たまたま向こうは三角で用意してたけど、こっちは丸だったから合わなかったっていう、それぐらいにね、思え、うん、なかなか思えないけど。
なかなかね、そうは言っても、これ、最終的にはそうは言ってもなんですけれども、うんうん、一応そういう補助線を自分の中に引いておいた方がいいのかなと。
そうですね。はい、気持ちはちょっと楽に、ね、なるのかなと思うし、あとなんか結構みんな就活の失敗って仲いい友達とかに話してないなって思うんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
そう。なんか私もなかなかあんまり話せなかったし、なんか結構みんながピリピリしてるっていうのもあったんですけど、話せなかったりしたので、うん、いや意外とみんないろんな恥ずかしい失敗とかしてるし、
はい、
辛かったりしてるから、あなただけじゃないよっていうのはすごい言いたいですね。
うん、そうですね。もうみんなだと思います。
ね。ひそかカード切られて、辛かったり。
辛かったですね。本当に。
ねえ、うん。でもそれでもね、今ね、企業で働いてるから、
ね、
意外と。
あれ働いてるなって私も、そうそう。思いますもんね。そうなんですよ。だからマッチングですし、
うんうん、
巡り合わせだっていうのは、まあね、納得できないこともあるとは思うんですけども、一旦はそう思うしかないかなと。
そうですね。
もう、ちょっとテンション上げていくという、
うんうん、
ことですね、
はい。
自分のテーマソング作っちゃってください。
はい、はい、ぜひテンション上げてね、乗り切っていただければと思います。すね、
うん、私も、
ね、
はい、はい、本当にプロレスの入場テーマで言ってたんですよ。
言ってたんですね。
言ってました。はい。
じゃあみんな推しのね、自分の推しの曲をぜひね、見つけていただいて。
行って、おっしゃ行くぞ
すっごいテンション高い子来たなってね、面接官もしかしたら。
まあんまり上げすぎると
ね。そうですね。そこに差がね、ちょっとあるかもしれないです。その辺はちょっと、心の中の闘志をメラメラ燃やす。
闘志をメラメラ燃やすという、うんうんうん、ことですね。やっぱり社会人になるってちょっとね、ハードルは一個超える必要はあるとは思うので。
そうですよね。うん、ちょっとなんか通い慣れた学生生活、ちょっと、楽しかっただけではなかなか難しいこともね、
そうなんですよね、
あったりはするので、
だからまあ本来的にはそのステップをもうちょっと刻むためにも、学生時代から社会人と接する機会っていうのは極力ね、
確かにあるとね、
あると
視野も広がるかもっていうのはありますね。
そうなんです、
うんうん、
なのでこういう合同説明会とかの機会もね、使ってほしいなということは思います。
はい。
わ、うん、
かりました。
はい。
はい。ぜひね、息抜きを見つけて乗り切っていただければと思います。そのために、朝学ナビの情報ですとか、はい、ビジネスの連載が皆さんの少しでも役に立てば幸いです。はい。ということで、福井さん、ありがとうございました。
はい。こちらこそ本当にどうもありがとうございました。
ということで、本日は朝学ナビ編集長の福井さんをお招きして、ここ最近の就活の全体像を伺ってまいりました。福井さん、ぜひお知らせがあったらお願いいたします。
はい、私ども朝学ナビではですね、史上最大規模のインターンシップ&業界研究イベントとしまして、キャリアデザインフォーラムというものをですね、4月に行います。
はい、
4月20日は、東京ビッグサイト、4月27日はグランフロント大阪、東京大阪の2会場でですね、行う、200企業ぐらいが集まるんですかね。
はい、
はい、史上最大規模のイベントになっています。これはまあ、4月で3年生になる学生さん、もしくは2年生になる学生さんが対象なんですけれども、本当にまあ、就活を考えている学生さんが1回そういう イベントに行って、あ、こんな会社があるんだと、いうことを知ったり、まあ、あ、社会で働くってこういうことなんだなっていうのをちょっと体感する、いい機会になるんじゃないかなというふうに思っております。こちらですね、朝学ナビで予約を受け付けておりますのでですね、ぜひ予約をいただいてご来場いただければというふうに思っております。4月20日が東京ビッグサイト、4月27日がグランフロント大阪です。
はい。朝学ナビはひらがなで朝学、ナビがカタカナですので、ぜひそちらで検索してみていただければと思いますし、
よろしくお願いします。
概要欄にも URL 入れておきますので、
はい。
はい、ぜひそちらチェックしてみてください。
あと私どもで、毎週更新している就活ニュースペーパー、というサイトがございまして、基本的には、私はそちらの方で記事を書いております。これも就活ニュースペーパーで検索すれば出てきますので、ぜひブックマークしていただいてですね、ニュース解説とか企業インタビューとかそちらの方に載せてますので、ぜひともご覧いただければというふうに思っております。
は
い
は
い、
就活では皆さん手を止めてね、
はい、
就活ニュースペーパーと検索いただいて、
はい、
ブックマークいただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、福井さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。皆さん頑張ってください。
リスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございます。ウィズニュースでは、連載、就活しんどかったけど、で、ここ数年の就活の体験談を募集しております。概要欄にフォームの URL がありますので、体験を話してもいいよという方は、ぜひご記入をお願いいたします。また、番組の感想もお待ちしております。概要欄のお便りフォームや、X のコミュニティ、メールからお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の水野朝がお届けしました。それではまたお会いしましょう。